おはようございます。先週の私は釣り竿を持ってきまして話しましたが、今日はそうじゃなかっただけど、一説には釣り針ということはありますね。やっぱり私は魚釣り好きですから、魚釣りの話のシリーズとやってると他の人は思うでしょうけれど、実はそうではない。目的はですね、聖書の中であんまり勉強しないところだけど意味がある大事なところはいっぱいあります。先月はエゼキエル書47章でしたね。予言でしたね。エルサレム の将来のエルサレムがね、その宮の下から川出て、そして今現在シカイと呼ぶ海に入っていく。そしてそれでその海は癒されて、そして魚は多くなるという予言があります。エゼキエル書にありますね。そして聖書の中のその予言の部分はあんまり勉強しない、特に日本でそういうふうに感じます。理解しにくいとか、そしてほとんどの人は、現在どうですかという中心に考えているから、将来のことは分かりにくいですね。それでそのエゼキエルの47章を話しました。今日はその正反対でね、その将来はどうなるかということより、大昔のヨブの時代はどうだったかという箇所ですね。そしてその中で今度は川でなくて海のテーマで、釣り針の言葉は私は好きですけどね。皆さんは家に釣り針は何個ありますか？先生は釣り竿は用意してますか？明日釣りに行くように準備してますか？そういうことじゃないんだけど、あまり関係ない話しますが、私は子供頃は釣り大好きでしたけどね、だいたい3、4歳ぐらいからやりました。でも釣り針は、うちにはいっぱいあったんじゃないです。父は釣りやらなかったから。だから私は釣りに行くときには、私は店に行ってて、釣り針一個ください。そういうふうに買ったんですね。そしてそれを引っかかってなくしたら、もう私もすごく泣きます。ここは釣り針ということがあります。でも一説では釣り針ということより目立つ言葉は、レビアタンということがありますね。レビアタンですね。英語で言えばラバイアタンという発音ですね。レビアタンという恐ろしい動物はありますね。タルの子供頃私持ってた小さい釣り針で釣り上がるものではない、全然違うだとかね。レビアタン、これはポルトガル語でどういう発音しますか？レビアタンはなんて言うんですかね。
ここにいる
レビアタンでいいですか？今日ちょっと国際的な礼拝ですからね。私はポルトガル語分かればよかっただけど、すいませんね。レビアタンのテーマというふうに見えるんですが、実はこの歌詞のテーマは、あの恐ろしい海の中に住んでいるものということより、プライドだね。人間の心のテーマと思いますよね。だから私たちに関係ある、大昔にいてた動物の話間違いない。だけど問題は人間の心のプライドですね。それとそれ動物として、また予防の心の問題はプライドあったから分かってくるんです。だからそういうテーマで話したいですね。はい、じゃあこういう箇所はあんまり話してないですね。42章予防記の中で有名ですね。予防の話題ですね。予防は正しい人、神様を恐れて礼拝して毎日祈ってて、そしてお金持ちですね。神様の祝福あったから。でもヨブはいろんな試練に遭いますね。財産を失ってしまう、これ一人称読めば分かりますね。そして病気になる。そしてそれはヨブのどうしてそうなってる分からない。友達3人現れてて、3人は、ヨブあなたは罪を犯してるからこうですよ、間違いない。ってヨブは、そうではない、そうではない、そうではない。それは4章からずっと30何章まで議論して答えがないということになるんだね。結局聖書の書いてる前時代にははっきり答えできないです。人間自分で考えてて分かりません。あの状況の中であるんです。そして最後に42章には神様が現れて、そして正しくする。そしてヨブは財産はもう一度もらうように、また自分の子供を亡くしたんだけど、同じように子供、息子7人ですか、娘は3人また与えられて、幸せ幸せになる。そういう内容わかるんですけど、だから42章はそういう幸せな終わりはみんな大好きですね。でも41章はあんまり勉強しないでね。
どうしてですか
ということを今日考えたいですね。そしてどうして私たちに大事かと考えたいですね。一番多くの理由は41章は短いですか長いですかどっちですか、何節ありますか。1から数えたら34節ありますね。そしてちょっと秘密のことを話してもいいですかね。聖教者の秘密ですね。あの斉藤先生に相談してないで話してるんじゃないですか、言ってもいいかな。大体はメッセージする人は、まあ長ければ15節くらいあります、ね、それ以上になると、うん、司会者は苦労する。まずね、読むのは長い。そして長く読むと結局そういうメッセージも短くしなきゃないだね。それは困るから、大体は宣教者は牧師さんでも宣教師であっても切って話す。そうするとあのいいですね。あの例えばこういう箇所は2つに分けたらどこで分けますか。私は1節から14節ぐらいまでまず一つのメッセージでね、そして来週もう一回やれば15節から最後まで2つに分けます。そういうふうにしてもいいですかね先生。自分勝手に決めるか。いや、そうしない、そうしないでもそういうふうにするんでね、それでみんなに分かりやすい。説教は長いすぎる、ならないようにとかね。それは何ですかね、料理のことに例えしますね。私は料理下手ですけど、あの誰か作ってもらって出してもらうんでね。例えば私が大好きなスパゲッティ、スパゲッティ好きな人いますか。ああ、よかったよかった、スパゲッティだね。スパゲッティ のアメリカのレストランで行けば注文するんだね。そしてあの2基あるレストランとは大体田舎の、特にそうですけど、こうぐらいのスパゲッティ出ればあのレストランはお客さん多い。隣のレストランはかっこいい綺麗なもの、まあ、日本風にいるのは当てて、そういうレストランアメリカでダメダメですね。結局いっぱいあればいいです。そしてこの箇所は長くてなんとなくさらにいっぱい載せてるみたいな内容ですね。あのレビアタンについていっぱい書いてるんですね。その歯のことある、口から出るのがなんとなく竜みたいですね、ドラゴンみたいですね。そういうことが18節19節書いてありますね。そしてそういう歯のこと書いてる、そういう体の強さとか心心臓ですか、そういうことがあってて、そしてそのプライドの誇りの王様ですと書いてる、長いですね。それはなんとなく食べきれないなってというふうに思う食事と似てるんです。特に慣れてない食事だったらそれ危ないですね。どうですか、初めて特に子供に食べさせるときにはお母さんたち分かるね。あのどうぞ、あのこれは初めてですけれども、まあちょっとでも食べたらいいですよ、そして好きになるかもしれません、そうじゃなければ食べなくてもいいですよ、そういうふうにするんだね。ところでこれは5000年前のヨブの話ですよ。あんなに昔のレビアタン、現在存在しないものですね。そういうことを出してみんな分からないというようになりますね。でも神様はそういうことするんですね。どうしてでしょうか。一つの理由はやっぱり聖書の目的は、私たちは何でもかんでも最初から自己中心で分かるできるように書いてるではないです。ヨブのためでしたね。5000年前の話からあの時代のこと分からないんだけど、私たちは考え方入れ替えるべきですね、現世だったらこういうものないねって、現世に関係ないだから、まあ分からない昔の話だという態度は問題です。先月もそういうことを話したね。終末論に対する態度悪いです。自己中心の人間は現在だけで大事だ。そして同じようにあんなに昔の動物のことは私に関係ないから、あれも自己中心ですね。結局聖書の目的は一つのは、人間のプライド、自己中心であることをぶつけるためです。私たち悪いからです。だからわざわざ分かりにくいところあると思いますね、ある意味で。ある意味でサラはずんなりおるんですね、まあ、すいません、私の話はわざわざ分かりにくいようにしませんけど、はい、長いです。 そして分けたらいいでしょう。もう一つの料理の話してもいいですかね。最近料理のこと考えてる。なぜなら24日ですか、うちで感謝祭のアメリカのものですけれども、でも日本にも祭日ですから、一応七面鳥の食事出すんですね。みんな来る予定ですね。まだ書いてなければぜひぜひリストに玄関にありますから書いてくださいね。まあ、その日には学び会もやります。そして七面鳥を出すんです。出し方2つあるんですよ。まあ結局買ってる七面鳥はでっかい通りでね、丸焼きにします。オーブンで焼くんです。そしてそのままテーブルの上に置いて出す、全体的に出す方法ありますね。でもある人は気持ち悪いと思うんだね。まあ珍しいかもしれないんだけど、時々そういう人いるんでね、あの通りあのままで見るのは嫌だねという人いるんですね。だからカットしてこの皿に乗せて出すの方法もあります。皆さんどっちが好き？まあ、聖書の学びは同じですよ。分けて勉強するか、それとか全体的に見るべきか、やっぱり両方がいい面になりますね。今日は長いのは全体的に言えます。でも本当はもっと長くやりたかったんですよ。40章もありますね。40章読まなかったけど、40章の中で何節かな、15節ぐらいか、まあ日本語の翻訳にはカバーということがあります。でもこれを陸上の恐ろしい動物として書いてるんです。そして41章はそのレビアタンでね、それは海の中の恐ろしいものです。セットです。だから本当に40章一緒にやりたかったんだね。それを全体的に見るためです。そしてはっきり言えば38章からやりたかったんです。38章39章は全部神様はヨブにようやく出会ってヨブに質問するんです。あなたはこういうことできますか、こういうしてますか、こういうことあるのか、できるかできるかできるか、してるかしてるかしてるか。ヨブはできません、わかりませんというふうになってて、そして最後にこういう一番大きい恐ろしい海の中のレビアタンを出して、ヨブはもう怖くなってて神様の前で何も言えない。あのような雰囲気はずっと38章39章40章40章ずっとあるの。それはヨブのプライドのテーマですね。だから七面鳥を細かく分けるより全体的に見るべきと同じように、やっぱりここでその全部のテーマを見るべきですね。人間はやっぱりプライドある。ヨブはいい人間だったんだでしょ。本当に神様信じた正しい人間ですと書いてるんだね。1、2章にある言葉で口で言葉で罪を重なかったと書いてる。でも心の中でヨブはプライド果てて、ちょっとの奥の方では文句あったんです。神様は私に教えるべきだった、神様の前で全部説明してもらいたかったんだ、あのような不満がある。私たちはことの神様を信じているイエス様として救われている人間多いと思いますが、でも神様の前でプライドある、自己中心である、ね、この分かりにくい聖書は嫌だね、神様はもっと私を分かりやすいように書いてべきですとか、あのような態度同じですよ。態度の問題私たちにもあるんだね。はい、じゃあどうしてこんなに長いですか。理由ある。私たちはなかなか自分の罪を認めない人間ですから、あんなに38章39章できるかできるか知ってるか知ってるか、それである意味で呼ぶ40章を読めば最初頃は悔い改めたんです。でも足らなかった。さらに40章41章ますますそういうカバーと翻訳されてるのでヒーマスということでね、昔の恐ろしい陸上の動物のね、恐竜みたいと思うのね。そしてそれが当てて、そして海のものと、それはようやくはヨブは本当に意味で悔い改めたかな。42章の6節いましたか。42章の6節はヨブは悔いということがあるね。 Repent ですね。 He repented、 悔い改めたと書いてるね。皆さんどうでしょうか。すぐ自分の罪に気がつけますか。ああ、私はダメな人間だね、 神様と比べてる私は何もない、うちのプライドはひどいです、なかなか悔やめないで。ヨブは信者であってもそうではなかったし、私たちもそうです。自己中心です。今、将来じゃない、過去じゃない、今はだけ大事だ。そしてここだけ大事です。あの昔のイスラエルとかそのあれは関係ない。そして私中心、今ここ私、それで動いてる。やっぱりヨブにも罪の問題あったんだね。だから長いですよ。だからメッセージも長いと言えませんけれどもでもなかなか私たちは理解しないんです。自己中心です。だからしょうがないで長いですね。でも分けても短くしてもメッセージ変わらないですよ、基本的には。ここの中心の言葉ちょっと見ますよね。私はなしとばかりはダメです。神様の言葉は10節と11節と12節にちょっと出てくるだけですね。私と書いてるんだね。これは主なる神はヨブに話してるんだね。すべてのものは私のものですと書いてる。そしてあの恐ろしいレビアタンに反対する雪がなければ、もちろんすべての作られたの創造者に反対するのは愚かなことですよと言ってるんだね。あのような教えを中心ですね。11節に10節11節に書いてあります。はい、長いからあんまり話さないんだね。第2にはもう一つはねあります。レビアタンはどういう動物かはっきりしないんです。わかりません。もう一つの聖教者の秘密います。いいですか、私もう一つ言ってもいいですか。長い箇所は私たちは大体避けますね、分けるんだね。もう一つのことはこれです。2番目でね、私たちは自分ではっきり 100% の確信がないところは話したくない、確信あれば、まあ自信という言葉より信仰によってこういう言葉こういう意味ですよ。でもここでレビアタンと書いてるんだね。わざわざカタカナ、言語のことは翻訳されてないです。あのままのヘブライ語。どうしてですか。結局どういうものかはっきりわからないからです。はっきりわかるところは聖書の中いっぱいあります。例えば人間は罪人であることは間違いない、堕落してる、神様から離れてしまってる、救い主が必要です、それはイエス様です。旧約に予言した通りはイエス様来られた、そして十字架につけられて、そして葬られて、でも復活されたのは間違いない。そういうことは大事です。そして悔い改めてイエス様を信じれば絶対救われますということ、救いのことでね、そういうメッセージは私たちは確信して話しやすいですね。そして人間に必要です。でもここは昔のほとんどわからないレビアタン、ワニと似てる、まあ、新改訳聖書にノートありますね、あるいはワニと書いてるんだね。でも確信ワニであると思えば翻訳者はワニと書いてるんだね。そうではないですね。なぜならワニと似てないことはあるんですね。いくつか言えば、例えば30節、40章の30節にはね、レビアタンの形ですね、そのお腹のことですか。その30節見ますかね、スタバラですか。ワニだったらそのお腹の方は弱いです、弱いですよ。ここはそうではない。そのスタバラのも何かの強いもの、あれで経験ないです。ワニには経験ある、これにはないですね。ワニと違うんじゃないかな。そしてもう一つのはですね、その18節から21節ですね、その口から出るのなんとなく昔竜ですか、竜の口から火出すとか、あのような書き方でね、もしかしたら竜というものはただの昔話にあるものじゃなくて、昔の動物の中で竜みたいなもの本当にあったんじゃないかと、まあ恐竜というんですね。まあ恐竜から口から 火出るということは化石で分かりませんからね、うん、でももしかしたらそうだからワニであることは違うんじゃないかな、クロコダイルですかとか怖いものですけれどもちょっと違う、まあ、ワニだったらでも海ですね、これは基本的には川より海でね、まあ、海にいる時々あるんだけどオーストラリアにありますね、まあ、それと似てるかもしれない、でもその下の方は経験はないの、結局 100% 確信がないですね、これは何でやるか。それであんまりメッセージできない、じゃそれで終わりましょう、それはいけません、それはメッセージの目的はあるんでね、プライドですよ、ヨブのこういう動物見てて誇りのある動物はこういう姿ですよ、怖いものでしょう、同じようにならないように、また神様に反発するのはいけないようにというテーマは変わりません。じゃあこれはどうでしょうかね、わからないところを聖書の中にぶつけるときにみんなどういう態度を取りますか、わからないね、聖書は嫌だという態度はダメですね、それすぐわかる、だけどどういうやり方ですね、こういうやり方ある、もうちょっと料理のことを話しますけど、レストランで行ってて座って食べるのはいいですね、でもテイクアウト持ち帰りありますね、ファストフードはそれ多いですね、ドライブスルーありますね、皆さん好きですか、ドライブスルー好きですか、急いでる時にはいいですけれどもね、だからわからない箇所はこういうふうに使う人いるんですよ、まあ、全体わかりませんけれども、でもあレビアタンという言葉みんな興味あるんじゃないかな、じゃあその口から竜の話しましょう、今日の話は聖書の中の竜のことを話しましょう、牧師の中では竜がいるんですよ、サタみたいですね、じゃあ今日は全体わかりませんけれども、まあ、それは竜と似てるから、竜の話しましょう、それはテイクアウト、これだけ、取って持ち帰る、これいけないね、いけないですけど、私たちは聖書でそういうふうにするんでね、全体わかりません、全体のテーマは何だろうかわからないんだけど、まあ竜みたいなことあるからそれ話す、ダメね、まあある意味でいいかもしれませんけどね、黙示録の竜のことはサタンのことと似てるんでね、神様に反対するのはサタンです、それを竜みたいですとかドラゴンみたいですね、まあ学びになるけれども、で一番消化できるやり方ではない、気をつけましょうね、実はそういうふうにこういう箇所使ってる人いるんでね、あこれは恐竜みたいですから恐竜のこと話したいから、子供たちみんな恐竜に興味あるから、じゃあそういうこと話す、それはやりすぎと言いますね、できるけどね、じゃあどうすればいいでしょうか、こういうことと思いますね、皆さん外国語を聞くときにはどういうふうに聞きますか、今日何人かはそういうふうに日本語を聞いてるかもしれませんね、そして聞くときには最初は外国語を慣れてない人は、まあ、全体的に全然わかりませんけど、中では一言だけでわかればノートに書いてて、あとで辞書を調べて、あちょっと勉強になった、それ最初はそうなるんだね、全部わからない場合は一つの言葉わかれば、あ今日よかった勉強になった、私はそうだったね、日本に来てて教会に行ってて牧師先生の話聞いてて、わかりませんね、でもあ神様ということをいつも言ってる、神様神様言ってる、じゃあ何でしょうか、一緒見ててあガードですねとか、あ分かった、最初はそうです、でも時間経てたら大体分かってくるようになるんだけど、中に分からない言葉出てくるんです、その場合には気をつけないと大失敗するんだね、あえ分からないこと言った、えそれは何、え悔やためる、悔やためるって難しい言葉だね、そしてそういう話聞いててその一言で頭止めてしまう、ああ分からないことはあるんだ、分からないことはあるんですから今日の話は嫌だね、嫌だねと、まあ、分からないこと言ったんだ、あの先生は偉い先生で難しい言葉使うからもう嫌だ、あれも態度の問題でね、こういう歌詞はそういう意味になりやすい、レビアタンという言葉は分からない、 100% 分からない、レビアタンはどういうものか分からない、現在にないそうですね、例えばタラの昔話みたいなことじゃないでしょうか、何でしょうかとか、レビアタンはなんだなんだなんだなんだなんだ、それはいけませんね、 でも多くの人は聖書の話そういう聞くんだね。わからなかった言葉あったから。それは何ですか？自己中心です。長くなると、まあ、日本に40年になってましたから長いですね。私はもう一つ秘密言いますかね、実は40年経っても時々、たまには時々、まあいつもか斉藤先生の説教の中でわからない言葉出てくるんでねあるんです。先生もっとわかりやすい日本語お願いしますと言いたいですね。でも問題のはね、斉藤先生のメッセージじゃない。問題はこっちです。私悪いです。私の知識は足らないんでね。だからこういうふうになるんでね、わからない言葉言ったんだけど、でも文章は、うん、こう言ってる、こういうテーマ話してる、あこういうこと言ってるんだね、あこう言ってるんだね、あそしてわからない言葉の中でそういう、なんとか言い方あるんだけど、その言ってるそういう呼び方の感じもあるんじゃないか、全体的にはこういう意味じゃないかなと、そういうふうに聞くようになるんですね。私たちはここでそうするべきです。レビアタンはどういうものか分かりません。私は個人的な意見ですけど、海の中で昔存在したの恐竜と思うんでね。でも火のことはあるから陸にも上がることはあるんじゃないかな。でも分かりません。でも全体的に分かる。だから分からなくても、自分勝手に聖書悪い、先生の足悪い、そういうことじゃなくて、悪いのは私ですというふうに聞くべきだね。足らないのは私です。やっぱり罪深い私だから分かってません。聖書は全部私のために分かりやすく書いてるはずだという態度は、養分のプライドの問題とちょっと似てるんじゃないかなと思います。どうしてあんなに苦しみあったのか養分を知りたい。当たり前ですけど不満になるんでね、いけないんだね、悔い改めるべきだね。全ての上にいるは主ですからね、中心は私じゃないです。科学的だね。昔の人間はどう思ったか、真ん中にいるは地球、そして太陽でも他の言葉は全部地球の回ってくるんだね。自己中心の考え方だね。それは正しくない、分かってくる。ここは同じこと言ってるんだね。結局中心は私とあなたじゃない、誠の神様です。はい、だから結局 100% 分からないからどうするべきか、書いてるの誠の神様、世の作られたの創造者を信頼するべきです。でね、もう一つの料理のことを話しますか。どうして料理が中心急になってるか、まあ、ここもちょっとそういうテーマあるんでね、こういうレビアタンを釣り上げて6節に寄ってて持って帰って、そして打ってみんなに分けて、そういう大きなごちそうを作るということはテーマあるんでね、それできないね。だから料理のあるんでね、食堂行くときには皆さんどういう気持ちで行きますか。やっぱり信頼できると思うんでね、こういう店は正しくやってるから怖い店に行けないんでね。そしてメニュー見るんです。自分の欲しいものは選びます。日本のお正月面白いよね。店に行ってて1万円出せば何という袋ですか。それは何というんですかね。何、
福袋。
もう一度。言いにくいね、まあ、そういう日々何が入ってるかわからないんだけど、お金出してもらうんですね。レストラン行ってやりますか。まあどういう料理が出るか分かりませんけど、5000円あげますからどうぞ信頼してますからとか、なかなか人間しないんです。でも神様の前で私はそういう気持ちになるべきですね。どんなに辛いことあっても、辛いことあっても、辛いことあっても主は働いてていいようにしてくださる。信者のためでね、神様を恐れる愛する人のために全て益になると書いてるんだから、信頼してレストランでただお金出してお任せします、あのような気持ちするべきだね。ヨブはそれほどならなかったね。最初結局自分で割り借りたい、自分で知りたい、自己中心でヨブにもあったんだね。あ、次いきます。もう一つの 説教者の秘密言います。長いすぎることは話しにくいです。 100% 自信がなければ話しにくいです。3番目これです。神学的じゃなければ話しにくいです。ありましたか。神学的な内容が濃いところは話したいということは私たちに多いです。例えば新約聖書はローマ書、皆さんローマ書を読んでますか。ローマ書は 1,2,3 章罪がある、そして罪はいろんな異邦人の罪のこと、偶像崇拝の罪のこと書いてある。ローマ1章、2章ユダヤ人の罪のこと書いてるか、3章は全ての人間は罪人です、義人いませんとかね、 1,2,3 章でか罪についていっぱい話せるんだね。やっぱり私たちは神学的に教育を受けているから、そういうふうに話したいんです。でも今日の箇所は神学的に見えないんだね。罪のことがあんまりないんだね。あの動物の形とかね、なんとなくは説明しにくい神学的なことは、でも神学ですよ。二つのことあるんですね。誇りの、まあ、一番最後のね、34節、すべての誇りの高い獣の王であると。テーマはプライドです、誇りですということでね、それは神学的ですね。罪の土台ではないか。そして救いが必要ですかとかね、また10節11節の内容ですね、神様に反発していきませんということが大きく書いてる。それはやっぱり罪のテーマだね。だから聖書の中だから、ただ自然の話のように見えるんだけど、そうではないんだね。でもローマ書ほど濃いではないね。だからなかなか話せないんだね。でもヨブは悔い改めたんだね、42章6節。どうしてですか。やっぱりその前の言葉、主に持ちられたんじゃないか。あの恐ろしい動物、できないでしょ、できないでしょということで悔い改めたんだね。自己中心はダメですねと分かってきまして悔い改めたんだね。だからこれは伝道メッセージになるんですよ。伝道メッセージはやっぱり私たちは宣教師はやりたいでね、イエス様のことを話す、誰が悔い改めてお話しする、ほと息子話しやすいですね。ヨブはそれほど悪くないだけど、ヨブはやっぱり問題あったんですよ。自分の考え方中心で動いてるのはダメですと教えてるんだね。自分の理解力は中心で、世界上中心のは自分の頭ですということではない。これは立派な伝道メッセージになるんだね。よく考えたらあの動物としても、でもそこまでは理解されてないでね。だから私は思うのは、自然として私たちはもっと話すべきじゃないかなと思うんだね。神学で自然科学の授業はありましたか。中川先生あった。物理の科学とか生物学とかそういう授業ありましたか。ないね。だから結局私たちはそういう教育を受けたいよね、神学で。だからこういうように話すのはちょっと私の苦手のテーマですから話せないんだねという問題あります。また5000年前の地球どうだったか、動物どうだったかわからない。化石のことを専門的に勉強してない、だからなかなか話せない。でもこう思うんですよ、人間の中でそれにすごく興味ある人は間違いないいるんです。昔の人間は何もわからなかっただろうという態度はあるんだけど、この用武器ではびっくりすることは、38章ちょっと見ますか。38章の中で星の話になるんです。38章の何節ですかね、スバルサーと書いてるとか、オリエンザーとか書いてるんだね。何節ありますか。
31、32です。31、
はい、 と32見てくださいね。38章の31、32でね、にはスバルサと書いてるんですね。またオリオンザと書いてるんですね。昔の人間は星のことを勉強したんです。何も知らないの、 無教育の人たちじゃない。だからやっぱり私たちもっと自然科学は分かって話すべきじゃないかなと思います。でも問題ある、やりすぎる人いる。まあ私はやりすぎ、魚釣りの話ばかりやってるみたいですけど、こういうことあるんですよ。専門的に聖書より自然科学勉強して、そして教会の中でそういうふうに説明すれば、まあ教会の中で外でもね、ここは恐竜だよ、ほらこれは海の中で昔はこういう恐竜あったんだよ、これは間違いないこういう恐竜だよ、そしてその陸上にあるのはカバと翻訳されるんだけど、それはカバじゃなくてベヒムというヘブライ語ですね。そしてそのヘブライ語のことを勉強して、その尻尾は杉の木のようですね、あそれは間違いない、杉の木みたいなでっかい動物はやっぱり恐竜しかないんですよ。だから聖書の教えてるのは、ここは恐竜と人間は一緒だったんですから、進化論は全部ダメですよというふうに言ってて、じゃあもう信じますねという反応ある。まあ、私はそれ基本的に正しいと思うんだけど、でもそういう話題出してしまえば普通の人はどうなるか、ますます聖書は変な本だね。心入れ替えるのは私たちの知識によって変わることじゃないからね。聖霊のある神様の働きがなければ変われません。これはおかしいもなしだから信頼できないねという態度、あのままで、またある意味でそのプライド、自己中心の解釈は増えてくるとか、ますますキリスト教嫌いになっててという結果になるのは珍しくない。だからどうする、難しいね。結局これは自然のこといっぱい書いてるからね、38章39章40章41章、そういうことを話したいんですか。みんなますます聖書は信じないようになれば結果悪いね、こういうことじゃないかな。ケースバイケースじゃないか、場合によってそうじゃないか。やっぱり人間必要なのは罪のことですね、罪の問題ですね、プライドの問題ですね。自己中心に考えているのはダメですよと、ここは中心ですよ。漂流というテーマはある、でも中心ではないということで注意するべきと思いますね。それで一つの例話します。能登の教会に月1回行きますね。能登の教会に一人の姉妹はバプテスマを受けたのは1年前ぐらいですね。そして彼女の決心のことが面白かったですね。教会来るようになってて 1,2 年ぐらいになってて、まあその前に言えば聖書学び会もそちらの宣教師と一緒にやってて、だから6年間経ってて、そしてだんだん聖書分かってて、自分の罪があることを分かってて、本当に神様がいると分かるようになってて、そして結局信じるようになったんです。でもバプテスム受ける前には、決心する 100% はみんなの前決心する前にはこういう質問出るんです。でも聖書と科学はどういうふうに一緒に理解したらいいかということだね。そういうところでこういう箇所を使ったらいいと思う。そういうところで説明するんだね。ノアの大洪水の影響があるんですよとか、そういうことちょっと話しますね。その時にちょっとの話しまして、彼女はもう本当に心の中でイエス様はもう信じてると思うんですよ、基本的には。そして引っかかってる科学の問題ちょっとあったから、ちょっとの説明言ってて、はあ、分かった。でも心の入り替えるの問題は罪の話題ですよ、科学じゃないよ。でもちょっとの説明あればいいと思う。あのように経験しました、はい。じゃあもう一つ、もう一つ、どうしてこういう箇所あんまり使われてないか、今まで3つ言いましたね。一つ目は長いすぎるから。第二にはレビアタンはどういうものかはっきり 100% わからないから。そして第三のは神学的のように見えない、でも本当に神学がある、んですよ。4番目はやっぱり中心のテーマがはっきりつかまないで という問題です。テーマはあの動物だと思えばあまり話せないんでね。レビアタン、レビアタン、レビアタン、そういう単語一般的に使われてますか？あるよ、ある程度知ってますかね。今年の映画一つの題はレビアタンです。みんな見に行きました？あの映画の存在分かりました？分かった。あまり知られてない理由はあのアメリカのハリウッドで作った映画じゃなくて ロシアの映画ですね。だから日本語になってないかもしれません、ロシアで。そしてどうしてそれを出してるか、結局こういう話題です。あのロシアの中でものすごい強い指導者出てるという現在のプーチンのことじゃないですけどね、それだったら許さないんだね。でもある地方である町でこういうすごい指導者がいるとかいろんな問題になってて、結局人間のプライドと力とかそういうテーマありますね。現在のロシアの映画の中であります。映画の名前はレビアタンだね。これかしらね、あります。そしてもう一つは有名な昔の本があります。皆さん読みましたでしょうか。あの1651年に出発されたイギリスの本で、こういう題です。書いてる人はあのトーマス・ホブス。みんな読みましたか？もちろん読まないねでも政治学の本の中で有名です。あのイギリス人で、あの時代でね、1650年代でね、結局イギリスの中で王様に反対するグループと王様に賛成するグループとか、そのまた宗教の理由で反対するとか、宗教の自由欲しい人たちいるとか、そうじゃない人とか、それ何十年の国内の戦争があってて、あの中でハーブスという人は書いてる本はこういう題です。中心はどういうテーマですか？王様に従うべきですという基本的なあれ。権力のある人はいいことです。そして宗教の面でも私たちの考え方と反対のこと言ったね。宗教の自由より国は一つにする、戦争がないためには王様の信仰に従いましょう。題はレビアタンです。有名な本でしたよ。でも基本的に間違えてるね。この箇所の中心のテーマは何であるか。人間のプライドはいいものではないです。自己中心で人は立ってるとかダメです。でも王様に反対するというテーマじゃなくて、神様に誠の生きておられる創造者に反対するのはダメですよというテーマでね。王様に反対してはダメだというテーマじゃない。だからホーブスのこういう言葉を使って狂って自分勝手に本を書いたんだね。正しく理解してないこと多いだね。じゃあ病理のことをもう一つ言いますね。もうそろそろ終わりますか。また暑くなってるね、はい、あの食事には最後に何を食べますか？何を食べますか？食後は何がありますか？食後というんだけどデザートですね。それは42章ですね。好きですけれども、でもお母さんたちはみんな分かりますけどね、デザート出す前には子供に何て言いますか？最初から、ああ今日デザートありますよ、ほらほらこの美味しいケーキ、イチゴありますよって最初から言うんですか？それだったら食べるべき食べ物食べないでねそしてやっぱり食べるべきの中心のものは食べてから出しますね。結局心入り替えらなければこういう祝福がないよというテーマあるんじゃないかな。救いのは一方的な神様からの恵みは間違いないです。でもクリスチャンライフの中で心は間違えてるだったら受けられないようになってる。でも恵み深い主なる神様は38章39章40章41章、いろんな自然の中で、聖書まだできてない時代だから、自然の中でいっぱい話していっぱい話して、ヨブは、はあ私もダメな人間だと、間違いだらけです、許してください、私はダメです、そういう状態になっているヨブには42章の祝福があるんです。 だから何がテーマですか。悔い改めのテーマだね。悔い改めの準備だね。そしてそれで主の祝福を得るためですね。人間基本的な問題は何ですか。自己中心でプライドで自分の判断で自分の理解で動いてるんです。行きません。まあ、ことの神様言うんです。レビアタン見てても他の動物自然見てても、まあ、ことの神様に反対する心態度問題です。そして42章のあのような立派な祝福が、それも恵みですけどね。要望が素晴らしかったからじゃなくて最初からご計画ですよ。それ間違いない。でも邪魔するものがあったんですから。どうですか。最後に私たちに邪魔するものがありませんか。私たちは自己中心に生きてるんじゃないか。クリスチャンでやりながら神様に対して不満があるんです。そういうこといきません。祝福が来ないようになってしまってるんだね。どうして長いですか。やっぱりそういう42章の経過になるためだねと思います。だから全体こういうことは何のことかですか。適用は何ですか。まとめて言えばもう終わりますけれども、どういうことですか。レビアタンどういうものでしょうかというふうに考えるということじゃなくて、やっぱり私たちは心の中で10節11節に書いてあるように、誠の神様に不満持ってるんです。そしてこれは罪深いです。自己中心で考えてるんです。恵みが欲しいですけれども、でも自分で判断したい、あれはダメ。何が必要ですか。心入り替える。なかなかそういうことがない。でも神様は呼の働心の中で働いてそういうふうになったんです。私たち心の中でもそれを受け入れるようにします。プライドの問題ですけどね、今日の箇所じゃないんだけど、第一ペテロ5章の中でプライドについて書いてるんです。そしてその中で神様の前で謙遜になりなさいという翻訳の言葉ありますか。何章の、第一ペテロ5章の何節覚えてないですけど、5節ぐらいと思いますか。謙遜になりなさい。でもあのところははっきり勉強すればこういうことになるんです。自分をへりくだりなさいという意味ではないです。受け身の命令です。パッシブインペラティブ、英語で言えばパッシブは受けると命令と、命令に自分の責任があるんだけど、神様働いていろんなことを通して、試練として事故によって病気によっていろんな問題によって経済的なことによって主が働いて、それは受けるべきです。それは予備ですね。それを受けれれば予備のように心に変わって、でも命令だから私たちの責任ある。でも間違いない、その受けることあります。第一ペテロのテーマは何ですか。試練です。ヨブのテーマは何ですか。試練です。同じです。受け入れると、そしてそれで後で素晴らしい祝福がありますね。そういうことじゃないかなと思いますね。レビアタンはどういう動物か、ある意味でどうだってもいい、漂流と思うんですけど、でもどうだってもいい。問題のは私たちです。私たちの心です。主の御心を受け入れましょうということですね。お祈りします。天のお父様、今日レビアタンとしてプライドについて、傲慢さとかいるのは誇りのことを勉強しました。主、私たちはあなたの前で罪深い人間です。信者であっても私たちは罪深い人間です。自己中心です。主、どうか私たちはあなたの御心を試練の部分でも受け入れるように、私たちの心を作り変えてください。レビアタンとしてもそういうふうにしても感謝です。主イエス様の御名によってお願いします。アーメン。